どうも、新崎でございます。ということで、新崎インストリーム第139回放送でございますけれどもですね。いやー、春ですね。春です。いや、なんでしょうね。あんまりこう、春感がまだ、なんですかね、景色とか。まあなんかちょいちょいこう、ね、花の写真とかを見ると、まあ、春かなと思うんですけど、まあ季節としてまあそんなに春感を感じてなかったんですけど、体がついに春をね、感じ始めたなっていうのは、ちょっとね、花粉症、今まで生まれてこの方そんなに、というかほとんど花粉症という症状を感じたことがなかった私なんですけども、ついに花粉症の症状っぽい、感じ、本当にひどい人に比べると全然っていうか、その、まだめちゃくちゃ軽いと思うんですけど、なんかこう鼻がズルズルし始めてですね、あと目もかゆいっていうので、結構まだ軽症とはいえ、生まれて初めてのこの感じにとても戸惑っておりますけれども、まあそういうので春だなって思った、最近でございますけど。なので今日ちょっとね、鼻がね、調子が非常によろしくないっていう中でちょっと撮るので、まあお聞き苦しいところもあるかもしれませんが、どうかお付き合いいただきたいんですけれどもですね。まあ話は変わりますけど、いや、これはタイトルコールをしといた方がいいんじゃないか。うん、しといた方がいいかもしれない。ということで、しときます。関西やつ、新崎がお送りする感染系、神々トークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。はい、というわけで改めましてどうも新崎でございますということで、新崎インストリーム第139回放送を始めていきますが、まあね、こんだけやってたらまあ学習しますよね。もう多分これはタイトルコール言っといた方がいいんじゃないかっていうね、そういう、まあそれをまあ言わずともやれるのが、まあ学習した、本当に学習した人の、やり方なんでしょうけど、まあまだちょっとね、足りてない感じありますが、花粉症の話とは全然違うんですけど、缶コーヒーって皆さん何が好きですかねっていうのを、まあ気になる部分ではあるんですけど、僕最近最近というかここずっと、まあ2年ぐらいとか、いやもっと前かな、まあ、たまに他のも飲むんですけど、基本的には、僕が一番好きなのは、ワンダのモーニングショットっていうコーヒーと、あとはジョージアのエメラルドマウンテンね、通称エメマンを飲むんですけどね。これを、このツートップがもう鉄板で、まあ、他に、まあちょっとなけりゃ、他のやつも飲んだりするよっていう感じでございますが、 缶コーヒーって、その、まあ、何がいいかって言ったら、なんかちょっとこう、ジャンク感というかね、やっぱすごい砂糖入ってるやろうし、めっちゃ甘いじゃないですか。まあ甘くないやつもあるけど、ブラック飲みは全然甘くないんですけど、家の、ね、うちもその、うまいコーヒーが飲めるコーヒーメーカーみたいなのも買ったりとかして、本格的なコーヒーも飲めたりとか、あとスターバックスとかやと最近スターバックスの味をお家で簡単に飲めますよっていうスターバックスビアっていうのが出てたりとかして、まあ粉タイプで、まあ普通にお湯を注ぐだけでスターバックスの味が手軽に楽しめるんですけど、そういうのとは違って、その缶コーヒーの味って家では絶対出せないんですよね。僕が思うには。だからね、その缶コーヒーとコーヒーっていう、本当のコーヒーがまた別物として、だから、普通にコーヒーを日頃飲んでいても、缶コーヒーをめっちゃ飲みたくなる時ってやっぱあるんですよね。てか俺も毎日仕事の時はもう飲んでるんですよ、缶コーヒーを。まあそれをやめれないっていうので、まあ毎日飲んでるんですけど、まあ特にうまいのがそのワンダのモーニングショットなんですよね。なんかこう、いいバランスで、その甘みも、あるけれど、なんかその、後味がそんな残らずに、スッとこう、綺麗だけが残るみたいな感じのね。まあそれがすごくうまくて、めっちゃお気に入りで飲んでるんですけど、ワンダのモーニングショットで気になるのは、その、やっぱあれってモーニングショットっていう売り出し方で、まあ当時出た時も、まあモーニングショットの、その、朝専用コーヒーっていうので出したわけですよ。で、多分その売り出し方がハマって、モーニングショット結構売れたと思うんですけど、ただね、俺、思うんすけど、ワンダのモーニングショットのファンって結構多いんじゃないかと思うんですよ。で、要はその、朝飲むだけじゃなくて、その、モーニングショットを別に、いつ飲んでもこれはフェイバリットだって思ってる人も結構いるんじゃないかと思うんですよ。っていうのもまあ、会社の、で、缶コーヒー好きな缶コーヒーなんすかっていう話になった時に、俺モーニングショットって言ったら、いや実は俺もなんすよっていう人もいたから、なんかそれは別にその朝という時間に限らず好きだっていうフェイバリットな缶コーヒーだっていうことだったんで、やっぱそういう人もいるんじゃないかなと思うんですけど、あれちょっとね、缶に朝専用って書いてるんですよ。モーニングショットまではまあいいんですよ。朝専用って下にちょっと書いてあるんですよね。それを、もうね、もういいんじゃないかなって、もうその、いやもうモーニングショットっていう名前を変えちゃうと、そのモーニングショットで、その馴染みがあった私としては、まあその、あんまり良くはないというか、まあなんか別にいいんですけど、名前変えましたよ、つってね、オールタイムショットとかっても別にいいんですけど、まあ別にモーニングショットでいいんです、名前はね。ただ朝専用って書いてあると、なんかさ、夜とかちょっと飲みにくい部分、なんか夜に自販機で買ってモーニングショットとか飲んでると、まあ赤いカンカンだから、まあ大体ちょっと目立つじゃないですか。ほんなら あいつなんか朝じゃないのに朝専用飲んでんでって思われてんじゃないかなっていうのは気になるんですけど、まあだから、まあもうそろそろ朝専用のなんていうか、そういう売り出し方別になくても、全然好きなのは好きだし、美味しいから、全然いいんじゃないかな。いつでも気軽に飲めるように、まあ、してくれたらいいなと思うんですけど、まあでもそれはこっち側の問題でね、別にね、ワンダさん側はですよ、別に、モーニングショットで朝専用って書いてますけど、それは一応そのこちらとしてはそういうコンセプトで売り出したわけであって、別にオタクが、別に夜飲もうが、別に買ってくれりゃそれでいいですよ、みたいな、ね、思ってるかもしれないんで、別にそれはもう、なんていうか、あまり交わることのない、話なんかもしれないですけど。でも、まあ、それで、そう思った先に、でも、なんか、朝専用の缶コーヒーを、その、朝専用って書いてるコーヒーを、夜飲んでる、この、なんか、俺、ちょっと悪いやつ、みたいな感じの、風に思っている自分もちょっといいなと思っているあたり、まあ、書いててもいいんじゃないかなっていう。もうむしろ書いてた方が、そういう、なんていうか、俺、 朝専用って書いてるコーヒーやけど、俺は別にいつでも美味しいと思ってるから、俺はそんな朝専用に朝専用という言葉に縛られずに、俺はいつでもモーニングショット飲んでるけど、何かみたいな感じの風に、まあ思えるあたり、別に朝専用って書いていただいてることに、まあちょっと感謝もしたりする。その朝専用って書いてなかったら、まあそういう風に思わずに普通に美味しいなと思ってるし、周りも別にそういう風に思わないけれど、その言葉を書いてくださってるおかげで、僕は、そういう、ちょっと、人とは違うぜ感を出しているとこが、まあ、ちょっと自分の中で、まあ、ナルシスト的に酔いしれてる部分もあるのかもしれませんけども。まあ、何が言いたいかって言ったら、まあ、ワンダさん、ありがとうございますってことですね。いつも美味しいコーヒーありがとうございますと。まあ、でも、ほんまに缶コーヒーの謎。でも俺も結構缶コーヒーよく飲むんですけど、あれいろんなコーヒー出るじゃないですか。まあ、モーニングショットもずっと出てますけど、新しいコーヒーいっぱい出るじゃないですか。ね。で、たまにね、要は最高級の豆を厳選して使った、もう、なんていうか、プレミアムなコーヒーです、みたいな。まあ、そこまで売り出しないかもしれないけど、最高級品の豆を使った、厳選されたエリスグリーンのみたいな書いてあるコーヒーがあって、でも、値段一緒なんですよ。値段一緒で容量も一緒なんですよ。これどういうことなんかなと。要は豆が良けりゃ、それは値段も上がるだろうし、だから別に、俺いいと思うんですけどね、例えば150円とか200円のコーヒーがあったとしても、最高級の豆で、もうプレミアムで、全然素晴らしい。まあ味はどうかわかんないけど、でも素晴らしい、もうこれはめちゃくちゃエリスグってるやつなんだっていう風に言うんであれば、200円ぐらいつけてても全然いいと思うんですけど、それが同じ120円で売っていると、これ、どういうことなんやろって、最高級のやつと、なんかなんていうか、これは別にまあ、安い豆を使ってるわけじゃないけど、なんか、そういう、別に最高級じゃなくて普通のスタンダードのやつですよってやつと同じだと、なんかプレミアム感みたいなのがちょっと減るなっていう、思ったりとかするのが、まあ、気になるなと思うんで、別にその値段上げていただいても全然いいし、それ飲むかどうかわかんないけど、でも値段上げた方がなんか俺、プレミアム飲んでるみたいな感じになるんじゃないかなと思うんで、まあ、それはなんか別にいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それはちょっとまあ普段からちょっと疑問に思ってることなんですけど、まあ、最近でも本当に缶コーヒーも多様化してて、なんかちょっと面白かったのは、カタクナっていう、カタクナ、頑張れのガン、バンって書いてて、カタクナって書いてる、コーヒーとかあったりして、ちょっとなんか職人が作った感じみたいなのがあって、まあ、それもちょっと気になるなと思って、まあ、飲んだんですけど、まあ、まあ、なんか、まあ、普通ですけどね、普通だったんですけど、でもなんか飲んでると、かたくなーな、おっさんが作ってるんちゃうなみたいなことを想像しながら飲むと、まあ、ちょっと楽しいっていうのがあって。あとね、なんかね、これも面白かったのが、パッケージに、目を閉じてみてください、みたいなね。書いてます。一口飲んで目を閉じてみてください。じゃあそこには、なんか、どこどこの、なんか、大平原の、風景が浮かんでくるはずです、みたいなね。で、言われるんですけど、まあ、パッケージにちょっとそういう絵が入ってあるんですよ。だからその風景が浮かんでくるはずですって言われるんですけど、まあ、まあ確かに、飲んで、ふって目閉じたら、なんかまあそういう風に言われてるから目を閉じるじゃないですか。じゃあまあ確かにその映像みたいなのがまあ出てきそうな感じはするけど、でも情報としてはその缶コーヒーのパッケージのその絵しか情報がないんで、なんかね、飲んだ瞬間に目閉じたら、アルミ缶、スチール缶にその絵が描いてある、その光景が出てくるんですよ。だからね、まあ、ちょっと僕の想像力が乏しいのかもしれないですけど、まあ、でもなんか、いろんな売り出し方してんねんなと思って、なんか飲んで、まあ、そうやって書いてたらちょっと目閉じちゃうよなって思って、なんかそういうなんか、付加価値の楽しみ方みたいなのもちょっと出そうとしてるんだろうなと思って、缶コーヒー業界もなかなか、 切磋琢磨しておられますけども、まあそうは言ってもやっぱ僕はモーニングショット、あとまあモーニングショットがなければジョージアのエメラルドマウンテン、エメマンをまあその大好物としてまあ飲んでますけれどもね、いやでも缶コーヒーはでもね、あのあれあの缶コーヒーっていうのはまあその普通のコーヒーにはないあの美味しさというか味わいがありますんで、結構ねあのまあ、お金かかるからね、あの、毎日飲むのやめようと思うんですけど、でもどうしても飲んじゃうっていうね、辛いところでございますか、まあ、中毒性があるなと思いますけども。まあ、そんな缶コーヒーの話。ちょっと缶コーヒー、ちょっと最近ね、いろんなのが出てきて、まだちょっといろいろ気になって、飲んだりしてるんですけどね。まあ、皆さんもおすすめの缶コーヒーとかあるんでしょうかね、なんか、まあ一つね、見つけてなんかこだわりで飲んでるみたいなのあるとちょっとね、なんかこう、なんかいいですよね。なんか、俺はこれみたいな。で、俺はこれみたいな。そういう、なんか、それぞれのお気に入りの缶コーヒーみたいなのがあって、まあ仕事終わりにこれを飲むのが日課ですみたいな。そういうのがあるとなんかこう、ちょっといいなと思いますけどね。ということで、まあ缶コーヒーのが気になるという話でしたけれども。ちょっとお便りが、お便りとコメントが結構来てますので、ここからはですね、ちょっとコメント、お便りをちょっと読んでいきたいと思いますけれども、ちょっとこちら長文のお便りになりますが、読みたいと思います。メールでいただきました。久しぶりにメールします。スイタンです。ということで、スイタンさんからいただきました。ありがとうございます。お久しぶりでございますね。新崎ストリーム第79回で、ずいぶん前の話ですけれども、屋根裏部屋のペガさんと、ボンハンバーガーの話をされていたのを聞いて、いつか行こうと思っていたのですが、ついに先日行ってきました。ということで、ついに行かれたということで、ボンハンバーガー、懐かしいですね。俺もまあ、ね、行きたいなと思ってたけど、それ以降なかなか行く機会がなくて行ってないですけど、スイタさん行ったということで、電車で最寄りの針中野まで行って徒歩でお店まで行きましたが、駅周辺には学生が結構いたのでお店が混んでいるかもと思っていました。お店の前まで行って外のメニューの看板でどんなバーガーがあるのか確認してから店に入りましたが、お客さんが自分以外に誰もいなくて、しかもカウンターまで行くといきなり初めてやないやろとおっちゃんに言われましたと。初めてやのに初めてやないやろとおっちゃんに言われたと。ちょっと洗礼を浴びたわけですね。お店に入る前にメニューの看板をじっくり眺めてから入っていったのに、なぜそう言われたのか全く謎ですが、いえ初めてですと訂正しておりましたと。それほど、腹が減っていたわけでもないので、セットメニューだけにしようかと思いましたが、食えるで、食える食えると、おっちゃんが言うので、ボンハンバーガーとフィッシュバーガーとウーロン茶を注文しましたと。だいぶおっちゃんに押されて頼んでしまったわけね。ボンハンバーガーとフィッシュバーガーとウーロン茶。なるほど。バーガー2つ頼んだと。しかし、ウーロン茶が切れていたので、アイスコーヒーに変更してもらいました。バンズは、自家製ではなさそうですが、焼き方が昔ながらのやり方だそうで、少し縁を焦がすのがいいのだそうですと。なるほど。確かに香ばしくパリッとした食感になっていました。マクドナルドなどのチェーン店のバンズは蒸したようになっているのもあるので、おっちゃんの言う通り少し焦がすやり方の方が香ばしくて良さそうですと。でもテイクアウトしたお客さんからパンが焦げているとクレームが来たこともあったそうですと。よかれと思ってやったけどね。よかれと思ったけど、おっちゃんは分かってないな的なことを話していましたと。なるほど。よかれと思ってこれがうまいやと思って焦がしたけれども、パン焦げてるやないかと。クレームが来た。おっちゃんいちいち面白いよね、これ。肝心のハンバーガーの味ですが、おっちゃんの話をずっと聞きながら食べてたので、味わうことに集中できていたのか微妙だったけど、ボンハンバーガーはお二人が言われていたように確かに美味しかったです。ああ、よかった。うん。食べ終わったらおっちゃんにうまかったやろ。どっちがうまかったと聞かれました。そう言われるとうまかった以外はなかなか言えないのですが、自分はボンハンバーガーの方が美味しかったので正直にそう答えました。ということでね、なるほど。言うんすよね、うまかったやろつって、聞いてくるあたり、そのおっちゃんのね、個性ですけれども。 そんなに長居するつもりはなかったのですが、他にお客さんが全然来なくて、ずっとおっちゃんと話をしていたら、またお腹が減ってきたので、ナゲットを追加注文しました。そんなこんなで結局1時間ぐらいいました。長いことおったね。1時間、ファーストフードで1時間つってね。まあ、なんかマクドナルドとかでこう勉強してるとかは別ですけど、普通に食べに来て、ね、別に何をするわけでもなく、おっちゃんと喋って1時間なかなか、他のファーストフードないですけど、ちなみにナゲットは普通な感じでしたと。なるほどね。ナゲットは普通だったよね。ボンハンバーガーはなかなか行ける場所ではないのですが、また近くまで行くことがあったら寄ってみようと思います。毎回おっちゃんと1時間近く話をするのはちょっと厳しいかもですが、混んでいてテンパっているおっちゃんよりはいろいろ話が聞けて、いよいよ良い思い出になりました。それではまたということでいただきました。杉田さん、ありがとうございます。なるほど。ボンハンバーガー行ったんですね。なるほど。なんかあるよね。なんかそう、お便り、結構この久しぶりで長文なお便りですけど、もう内容がその、なんていうか、多分このお便りだけでも、その、だいぶ端折って書いてくれてはるんやろな。もっと他にもいろんな話とか多分聞いてるんやろなと思うんですけど、多分相当濃い、1時間だったんじゃないかなと思うんですけど。いやー、このお便り読むだけでもさ、その、おっちゃんの面白さが炸裂してますよね。なんかね初めてやないやろっていう、その、別にね、どっちでもいいと思うんやけどね。まあ、おっちゃん的に直感で初めてないやろと思ったんでしょうけど。まあ、ね、いえ、初めてですと訂正しておきましたと。まあ、食えるで、食える食えるとかね。いや、俺もね、初めて行った時はなんか、まあ、そういうノリでしたけどね。なんか、まあ、俺行った時は、そのお客さん多かったから、そのおっちゃんと話をするというよりかは、おっちゃんがテンパってた方だったんで、まあ、それはそれで面白かったんですけど、まあ、ね、自分一人しかいなかったら、もうこんなにも喋るんだと。さあ、初めて、でも、初めて行って、その1時間喋るってのはなかなかね、貴重な体験というか、いやー、なかなか良かったんじゃないかなと思いますけどね。僕はね、全然コミュニケーションしたけど、そこまでじゃなかったから、なかなか、いや、でも確かにな、1時間近く話すっていうのはちょっとしんどいかもしれないですね。初めて行って、初めて行った店で、その初めて会ったおっちゃんと1時間喋るとなかなかそのコミュニケーションの能力的には結構攻めた感じですけどね。いや、でも美味しかった。あ、よかったよかった。その美味しかったと言ってもらってよかったですね。いやー、すごいな、面白いな、おっちゃん。おっちゃんは相変わらず面白いんですね、やっぱりね、もう、ボンハンバーガーのおっちゃんは。いやー、行きたいな、また。ちょっと、これ見て、すげー行きたいなってまた思いましたね。ちょっと、今度行ってみよう。もう俺も。ね、正直、僕ん家からも結構遠いんですよね。ボンハンバーガーって。その、入り中野っていう駅で。もう電車も、確かあれ何回かね、の電車乗っていかないといけないから、その、結構遠いんですけど、杉田さんなんか別にこの関西と近辺に住んでるわけじゃないから、相当、ね、まあ、なかなか行くことができない、っていうのはほんまにそうで、なかなか行ける場所ではないっていうことですから。まあでも本当に貴重な、ね、体験だったんじゃないかな。また近くまで行くことあったら寄ってみようと思います。まあそんだけの魅力があるっていうことですよね、ボンハンバーガーには。いやー、ちょっと俺もね、初めて行って以来、まだちょっと遠いっていうのがあって足運んでないんですけど、ちょっとこれ、読んでちょっと行きたくなったんで、ちょっとこの今度、ちょっと行こうかなと思いますね。いや、素晴らしい体験したんじゃないでしょうか。ボンハンバーガー。ウーロン茶が切れていたというのはなぜなんだというか、ウーロン茶はまあ、まあね、そんな切らすもんじゃないと思うけど、そっか、切れてる。その辺がボンハンバーガーっぽいよね。いやボンハンバーガーいやうまいんすよね。本当なんか他のバーガー屋では食えないそのね味なんですよね。ソースとかまあソースが特に特徴的ですけど、 ちょっとね、またちょっと食いに行きたいなと思いますね。ということで、まあ、杉田さんありがとうございました。ボンハンバーガーレポートいただきました。ありがとうございます、ほんとね。まあ番組聞いてもらってね、あのボンハンバーガーついに行ったよっていうので、まあ言ってもらって、まあ嬉しい限りでございますね。まあ、地味にね、地味にボンハンバーガー、なんかこう、こうやって番組とかで喋ったりとかしたら、なんかボンハンバーガー気になる人とかも結構いたりとか、行ったっていう人も実際いたりとかするわけですけど、まあ嬉しいですね。あの、ぜひとも、もし気になる人がいたら、もうぜひとも行って、ね、針中のちょっと遠いですけど、まあ、近場に住んでる人もいらっしゃるかもしれませんし、ぜひ行ってですね、まあ、おっちゃんとぜひとも触れ合っていただきたいなと思いますね。ということで、杉田さんありがとうございます。いやー、面白いなー、やっぱおっちゃんは。もう、いつ行ってもネタになるってのはすごいよね。ということで、ボンハンバーガーのレポートいただきましたけれども、続きまして、こちらはですね、次からツイッターのコメントでいただいておるやつをちょっと読みますけれども、週末風で寝て、ポッドキャスト三昧。一番元気出たのがこの番組でした。久々に天野さんのけたたましい笑い声、面白かった。ありがとうございます。ということでいただきました。いや、こちらこそありがとうございます。週末風で寝て、ポッドキャスト三昧していたところ、一番元気出たのがこの番組ということで嬉しい限りでございますね。天野くんが出た、回でございますけれども、聞いてもらって、面白かったということで。久々に天野さんのけたたましい笑い声ということで。いや、まあそうですね。まあなんやかんやで、その、僕と天野くんの、その喋ってるっていうのは、まあ結構楽しみにしてくださってる方もいらっしゃるようで、まあその、そういう声も聞きますんで、またね、ちょこちょこ、まあ、天野くん出てくれた時も言いましたけど、ちょこちょこ読んで、まあ喋ろうかなと思ってます。新崎インストリームにゲストとして、出てもらう形で、ちょっとやろうかなと思ってますので、まあ、天野くん、との絡み、楽しみにしている人とかは、まあ、よければ、新崎インストリームの、またね、いつか配信されるであろう、天野ゲスト会というか、天野会みたいなね。まあ、もうなんかゲストって感じじゃないんですけどね。あまりもう、連れ、みたいな感じですけど、楽しみにしてもらえたらなと思いますということで。まあ、嬉しかったですね。風なのに。元気、風でポッドキャスト三昧してた時に一番元気出たのがこの番組ということで、嬉しい限りでございます。ありがとうございます。まあ、まあ、ね、風には気をつけて、まあ、また、ね、元気に、今後も聞いていただければと思います。ありがとうございます。続きまして、新崎インストリーム第137回への放送の、感想でございます。これも天野くんのゲスト回ですね。今回は旧友の天野さんがゲストということで、新崎さんはすごくハイテンションでしたね。珍しく偶然ではない狙ったギャグも冴えていて全然滑らず、とても生き生きしている様を感じました。天野さんが会社の人に誘われたというサバゲーの社会人チームは大人のたしなみっぽくていい趣味だと思います。学生の頃ってなぜかベレッタ率が高いですよね。自分の友人は、職場の人と話を合わせるのにパチンコを始めましたが、久しぶりに会ったら最近運気がとか最近運気がとか言い出したのでもうダメっぽいですということで、ありがとうございます。まあね、そうこれもだから天野くんのゲスト会についての感想ですけど、ハイテンションでしたって、まあそうだったんかね。なんかあんまりこう、自分の中では、まあ、テンションが高いというイメージはあんまなかったんですけど、でもなんかまあ久しぶりに喋って、まあなんか楽しい。まあ久しぶりに天野と喋るのも楽しかったなと、思ったのが、まあその楽しさが出たんでしょうかね。珍しく偶然ではない狙ったギャグも冴えていて全然滑らずということで。まあ、狙ったギャグも全然滑らなかった。まあ、良かったですね。滑ってなかったら良かったですね。とても生き生きしてるように感じました。まあでもね、確かに、もう25年以上、一緒にいますからというか、要は関係が続いてますから、まあ、全然こう、常に一緒にいるわけじゃないけれども、なんかやっぱこう昔からずっと知ってるという上でのなんかその感じみたいなのはあるんじゃないかなと思って、なのでまあなんかその 笑いとかも、なんか、やっぱり、まあ昔からこう話している内容、そのまま出てるとこもあるから、なんかそういうところで、合致する部分があって結構、生き生きとする部分はあるかもしれないですね。うん。まあ楽しい、やっぱこう、僕そんな友達が多いわけじゃないから、まあこういう風に、まあ番組で読んで喋れるっていう人があんまり いないんですけど、でもまあこうやって、直にね、会って、こう喋ってとかできるっていうのはまあ、いいなと思いますんで。まあ、まあ僕も楽しかったし、またちょこちょこ、呼びたいなと思いますけど。天野さんが会社の人に誘われたというサバゲーの社会人チームは大人のたしなみっぽくて良い趣味だと思いますということでね。まあそうね、天野くんもね、会社の人に誘われ、サバゲーの社会人チームって、まあすごいなと思ってね、ほんまに大人のたしなみの趣味をね、やってるということで、まあ俺は全然もうそういうのやってないから、もうちょっと行きたいなと思いますけど、学生の頃ってなぜかベレッタ率が高いですよねということですが、これに関しては多分俺バイオハザードちゃうかなと思うんですよね。バイオハザードは初期がベレッタやったから、その初期装備がベレッタやったから、多分そこで多分ベレッタっていう名前を俺は覚えた気がするんですよね。だからベレッタ率高いっていうのは多分バイオハザードの影響じゃないかなと思いますけどね。これ面白かったね。自分の友人は職場の人と話を合わせるためにパチンコを始めましたが、久しぶりに会ったら最近運気がとか言い出したのでもうダメっぽいです。もう完全にどっぷり行っちゃった感じね。パチンコの方ね。まあ、パチンコも金かかるからね。どうなんだろうね。楽しんでりゃいいんですけど、まあ、職場の人と話し合わせるためにパチンコ始めて、やめ時分からなくて最近運気がとかなってたらもうちょっとやばいっすね。気をつけていただきたいですけどもね。のめり込みすぎもまたこのまま気をつけなあかんことですけどね。まあでもね、やっぱりこう大人の趣味みたいなもんね、やっぱりこの年になるとやっぱ考えるとこはありますよね。だからまあ俺はまあとりあえず一回ちょっとサバゲに行こうかなと思いましたよね。ということで、ありがとうございます、本当ね。パチンコは多分やらんと思う。俺も多分、抜け出せなくなるパターンの人間なので、最近運気がとか多分言い出すと思うから。周りからもうダメっぽいな、あいつって思われるから多分やらないですけど。ということで、ありがとうございます。続きまして、こちらも、感想コメントでございます。滑ったっていいじゃない、おっさんだもの、ということでね、三つお的な感じのね、いただきましたけれども。まあ、滑ったっていいじゃない、おっさんだもの。まあね、まあ別に滑ったっていいんですけどさ、いいんですけどさ、って、日本語歌詞ですけど。まあでもやっぱこう、ほら、受けた方がいいじゃないですか。できれば。ね、できれば。まあ、滑ったっていいんですよ。別にね、おっさんだもの、おっさん。まあね、そら、おっさん、まあ、親父ギャグ的な感じで、まあ、滑るのも、まあ、あるとは思うから、別にそれを、まあ、まあ、しゃあないなと思いつつ、まあ、おっさんだもの、まあ、でもね、そら、おっさんと言うてますけども、まあ、できたら若くいたいなと思いますよね。だから、まあまあ、別に滑るつもりじゃないけど、まあ、滑ってしまったものは致し方ないとして、まあ、でも、面白くありたいという気持ちはいつまでも持っときたいなと思いますね。もう滑ったっていいじゃないっていう、もう完全 100% 諦めの方いったらもうなんか、ダメっぽいってなるっぽいんで、ダメっぽいになるっぽいから、やめときますって。ということで、ありがとうございます。続きまして。この1時間といくらかの間、僕はランニングをし、その、あと、死んだ金ストリームのサバゲ会を聞きながら、課題を数問解いていました。ということで。日常の中に、この、死んだ金ストリームがある光景ですよね。ランニングをして、その後、死んだ金ストリームのサバゲ会を聞きながら、課題を数問解いていたと。いやー、なんか嬉しいですね。なんかほんまにその日常生活の中に取り入れてもらってるんだなと思うんですけど。まあでも、どうなんでしょう。課題は進んだんでしょうか、それで。 聞きながら。まあでも勉強がはかどるという評判も、まああるようですし、まあもしかするとそのね、新崎インストリームを聞いたら成績が上がるという、こともあるかもしれませんね。まあ受験勉強、まあもうね、受験終わっている方もいらっしゃって、まあ、ほとんどが終わってるのかな。まあ、卒業シーズンですよ。だからまあ、もう受験っていうのもないかもしれない。まあ、でも勉強の合間に聞いていただくのはまあ、いいのかもしれないですね。ということで、ありがとうございます。サバゲ会結構聞いてもらってるようで、本当に。ありがたい限りでございますね。まあ、課題、数問解いたということで、まあ、勉強、これからも、新崎ストリーム聞いてもらって勉強頑張ってくださいということで、ランニングも頑張ってくださいということで、ありがとうございます。続きまして、テッドを見るのやめたなんて新崎さんいいやつだなということでいただきました。ありがとうございます。まあいいやつなのかね、まあこれ多分好みの問題だと思うんですけど、まあ好みの問題かなと思うんですけど、別にいいやつではないと思いますけどね。僕はちょっとだからあれでしょ、そのこんなクマとは思ってなかったっていうことなだけなんですけどね、多分あ、こんなクマだったんだと。そうそうそう。だからリラックマとかを、リラックマが来ますと、ね、DVD とか、その、ぬいぐるみとかで見てた、リラックマが、ついに、フナッシーとかみたいに、こう、着ぐるみになって出てきますよっていうので、見に行ったら、もうそれこそフナッシーみたいに、ヒャッハーしてたと。なったら、いや、こんなクマを、俺の中に思ってるリラックマはこんなんじゃなかったっていう風になると思うんですよ。まあ、それと一緒で、もう俺が思い描いてたテッドはこんなんじゃなかったっていうことなんですけどね、結局のところ。別にその、なんていうか、まあ、映画がどうこうとかじゃなく、まあ、その別に好きな人は好きだろうし、だと思うけど、俺の中で思い描いてた、その期待してたテッドはこれじゃなかったっていう感じなので、多分それだけなんで別にいいやつとかは別にあんま関係ないかなと思うんですけど、まあ、まあいいやつなんですかね、まあまあ、いいやつではありたいよね。何の話いいやつではありたいと思いますけど、まあ、そうですね。ありがとうございます。ということで。以上、お便りおよびコメントを読ませていただきました。ありがとうございます。まあ、この番組ではですね、まだまだ皆様からの、番組への感想コメントおよび、お便りお待ちしております。宛先は、メールフォーム サイトの方にあります、お便りはこちらからというところをクリックしていただきまして、開いたメールフォームに記入していただくか、ツイッターでハッシュタグ新座金シャープ SHINZAKIN シャープ SHINZAKIN をつけて、ツイートしていただければ OK でございますので、よろしくお願いいたしますということでございまして、まあ、今回はちょっとお便りを中心にちょっと読まして、おしゃべりさせていただきましたけれども、ちょっとまあ鼻が、あれなんで、鼻があれですんで、ちょっと、まあこの辺で、まあ時間も時間ですし、お別れしたいなと思いますけれども、まあちょっと歌はですね、また新しくカバーをしたい、新しい曲をちょっとチャレンジしたいなと思うんですが、ちょっと、鼻も、あれなんで、ちょっとお休みさせていただきますけれども、またちょっと、笹山さんの曲でね、なんかいいのがあれば、いいのがあればというか、自分ができそうなやつがあれば、ちょっとチャレンジしたいなと思ってますけども、またその辺もお楽しみにということでございまして、ちょっとお知らせの方をちょっとさせていただきたいなと思っております。こちら笹山の、ライブでございます。もう、一週間切っておりますけれども、これはですね、2014年3月29日土曜日、3月29日土曜日でございます。普通の笹山ライブとちょっと違う形で、特別公演という形でちょっとやりますけれども、演劇一体型公演という、演劇と音楽、その音楽ライブの、一体になったコラボレーションの、イベントでございます。こちら演目は児童人形という、演目でございます。俳優一人、歌い手一人、計二人で送る演劇一体型の特別公演です。笹山は基本的に劇中でのライブを予定しておりますが、含めて演劇という舞台。 おそらく笹山の音楽が好きであれば楽しんでいただける内容ですということでございまして。まあそうですね。まあ俳優としては淳平さんが、演じるということで。で、笹山はそのライブ、その、劇中でライブを披露するという形になっておりますけれども、まあこれに関してはその、まあ僕も、その、どういう感じになるのかっていうのはもう本当に始まってみないとわからないというか、それが楽しみでございますけれども、まあ笹山はその劇中でライブをするということで、ただまあその、ライブ自体も多分普通に、まあ定期公演とか、その、他のイベントとかで見ていただいている方でも、ちょっと新しい、アプローチだったりとか面白さもあるんじゃないかなと思いますんで、まあ、正直これはぜひとも見に来ていただきたいなと思ってます。で、今んとこ、その、お席がですね、残り9席ということで、もう半分近く埋まっている状態で、多分、この番組を配信して聞いていただいて行きたいなと思った方がいらっしゃったら、多分早めにご予約いただかないと、もしかするとその駆け込みで結構その席が埋まっちゃう可能性がありますんで、まあもしできればお早めにご予約いただきたいなと思っております。ご予約の方はですね、笹山のオフィシャルサイトの方に行っていただいて、まあライブ情報のところにメールフォームがありますんで、そちらの方を、まあ、その講演の内容もですね、含めてご覧いただいて、ご確認いただいて、ご予約いただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。ちなみに会場は神戸16ビットでございます。オープンが18時、スタートが18時30分となっておりまして、料金は2000円、まあ、前売り料金でご予約いただいたら、2000円ということになっておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。もう、これはちょっと正直、おすすめでございます。まあ、なかなかないイベントですんでね、よろしくお願いしますということでございまして。で、また、笹山の新しい曲がですね、リリースされました。ムーンストラックという、楽曲でございます。まあ、新崎インストリームでも一回多分かけたことがあるんじゃないかなと思いますが、まあ、今回のそのムーンストラックという楽曲は9分を超える長編楽曲でございます。笹山の特徴の一つであるロングスケールチューンの中でも抜群の人気を誇るムーンストラック、ついにリリース。まあ、俺も結構ファンの方の中にもですね、非常に人気の高い楽曲でございます。別れと出会いで彩られる春にふさわしい9分超えの長編楽曲となっておりますということで。こちらもですね、ありがたいことに iTunes、ミュージックストアのブルースソングチャート1位を獲得させていただきましたけれども、まだお持ちでないことはぜひともですね、お聞きいただきたいなと思っております。まあ、iTunes ミュージックストアも、および Amazon MP3 でも販売しておりまして、視聴もできますので、ぜひともよければ聞いていただいて、多分視聴した段階では、要は一部分を切り取って聞いてもらう形になるので、まあ、やっぱ全部聞いて、先のその9分を超える長編楽曲ということになってますので、その全部その聞いた時のその要は最初からずっと聞いてもらった先のカタルシスみたいなのがとてもある楽曲になっておりますので、まあちょっと聞いてね、いい感じ、まあ、自分の中でこうピンときたら、ぜひともフルサイズで聞いてもらいたいなと思っておりますので、よろしくお願いしますということで。こちらも販売中でございますということでございまして、またですね、笹山関連、リビングオンザレコード関連、また、春に、いろいろ動きがあるかと思いますけれども、またこちらの方でも、お知らせをさせていただきますが、よければリビングオンザレコードオンラインストアございますので、またこちらの方も、チェックしていただければ、最新情報なども載せていきますのでよろしくお願いします。まあ、もしくは、笹山のオフィシャルサイトの方もご覧いただきたいなと思っておりますのでよろしくお願いしますということで。まあ、ちなみに3月29日は僕はですね、撮影で、その会場の方に行きますので、まあ、皆様とお会いできることを楽しみにしておりますということで、ぜひともお越しください。 そのわけでございまして、新座金ストリーム第139回放送は、ここまででございます。ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。まあ、ちょっと花粉症の影響でちょっとお聞きづらい声になっていたかもしれませんが、申し訳ございません。まあちょっとしばらくもしかしたらこういう形になるかもしれませんけれど。頑張ってやっていきたいと思います。また、ここで話しきれなかったことは13日の金曜日、スピンオフ的番組でございます。13日の金曜日の方でお話ししたいと思いますので、そちらもぜひよろしくお願いします。あと、笹山と新崎のリビングオンザトーキン、LOT ですね。また最新回、第76回が近々配信される予定でございますので、こちらも、ぜひとも楽しみにしていってくださいということでございまして。それでは、次回が140回になるわけですね。140回になりますけれども、まあ、特に、何も考えてませんけれども、次回も変わらず楽しみにしていただければと思います。楽しみに聞いていただければと思いますので、よろしくお願いします。ということで、また140回放送にお会いいたしましょう。お相手は新崎でございました。それでは皆様、花粉症に気をつけて、花粉症や風邪や、PM2.5 や、いろいろ気をつけて、お仕事、学校、いろいろ新生活、頑張ってください。ということで、さよなら、にしし
し揃えて準備は万端です。つながってゆきましょう。意味などなくても踊ろう。心をつなぐリズム。見えないものが一番大切と教えられたの。意味などなくても語ろう。つなぎつながれたサプリ。足りないものを補うだけのものでいつしか満たされてしまう。埋め合うことを補うことをいつしか僕ら手放せなくなる。バンジーグレートアップも簡単です。整えられていきましょう。いつでもホットなラインでブルー。すぐにお返事ください。思い出したくはないの。忘れてしまいたくもないなどとわけのわからぬ結末。そんなドラマがサプリ。足りないものを補うだけのものがいつしか力へと変わる。埋め合うだけのこともできずにいつしか僕ら手と手をつないで離せない。